あ、皆さん先ほども大爆笑でしたけど、ここでは爆笑しないで真面目にお話をさせていただきたいと思います。私たち、自己紹介になりますけれども、初めての方もいらっしゃるということで、1983年に、主に導かれてアメリカに参りました。それからずっとアメリカでの生活がほとんどでありまして、日本に時々戻ってくるんですけど、向こうでやっぱり長くいますとですね、日本人っぽくなくなるんですよね。考え方もこのアクションもですね。ですから大いにこちらに来た時は皆さんに笑っていただくということがいいんじゃないかと思っております。今日はですね、真面目に話します。約束に生きるというのはですね、もちろん約束というのは私たちの主の御言葉、聖書の約束に生きるという意味でありますけども、今先生にお読みいただきました新教大学の訳ですけども、もう別の訳を見ますとですね、別の訳がいいとこ悪いんじゃなくてですね、こういうふうに誠に誠にということで始まるんですね。誠に誠にというのはですね、このギリシャ語だとですね、アーメンアーメンということなんですね。イエス様がアーメンアーメンとですね、2回言うおっしゃることをアーメンという時とアーメンアーメンと2回言う時に聖書に出てきますよね。で、2回言う時はね、かなりなんて言いますかね、強調した言い方になるわけです。ですからこの聖書の箇所、今日の短い聖書の箇所ですけどね、イエス様の私たちに対するお話、かなり大切な部分であるということがね、言えるんじゃないかと思います。ですから私たちも大切にこれを受け取っていく必要があるように思います。話は変わりますけども、私の家内はですね、花が大好きなんですね。で、特に、まあ、生きた花と申しますか、根のある花と申しますか、今年の春ですね、母の92歳になることもあってですね、実家の方に短い時間ですけども帰ってまいりました。まあ、その場所は先ほどね、家内からも話がありましたように、熊本震災の中心部の一つの地域でありまして、本当に惨憺たる状況でありました。写真を見ているだけでもですね、私の教会のチームでその震災の2週間後に早速訪問しました。熊本市内のですね、知り合いの方のマンションと申しますか、アパートと申しますかね、十何階建てのアパートが二つに下げてましたね。そのところも合祀して、見たりですね、いろんな方々のお宅に伺ったそうです。まあ、そんな中でこの家内のこの時は、その時は行けなかったんですけども、今回初めて今年ですね、震災も行ってですね、自分の生まれて育ったところがどんだけひどいかということを見てきたわけです。まあ、そんなこの有名な西原村になったわけですけども、世界にも有名になってきましたけども、まあ、そんなような中で家内が行ってる間ですね、帰ってくるときに何かね、きっと気落ちして帰ってくるんじゃないかと思いましてですね、励ます意味でもあって何かしてあげたいなと思いまして、で私たち二世帯住宅に今生活してるんです。娘の家族と一緒にですね、上下で住んでるんですけども、その娘と相談しましてですね、彼が帰る1週間ぐらい前に、花をですね買いに行きました。そしてたくさんの花を買ってですね、家の 前とそれからベランダと両方にですね、花をで埋めました。何も言わないですね、家内に帰ってきて家に着いてですね、驚かせてやろうと思ってですね、まあ、そんなような喜ぶ顔を見て、実際に見て嬉しかったわけです。まあ、聖書にもですね、たくさんの花々が登場します。イエス様も花が大好きだったことを思いますけどね、旧約聖書にもこの花がたくさん出てまいります。まあ、その中でですね、ある先生が と申しますか、私はその大好きな先生の一人ですけども、お会いしたことはありませんけども、先生の本からですね読ませていただく中に、小島牧師というんですけども、彼がですね、ある朝、月曜日の朝でした、この玄関を開けますと、そこに一鉢の花が置かれてたんです。で、そこにですね、一筆書きが残されていました。その方はですね、教会の、その教会の長老さんの一人でした。その長老はですね、こういうふうに先生に言葉として残しました。鉢植えのところに置いてあったんですね。先生、この花はサフランの花です。先生は昨日の説教の中で、ソーランの花とおっしゃいました。多分先生はサフランの花をご存じないかと思い、ここに持ってまいりました。なんと心遣いのある、気配りのある配慮ではないかなって思わされました。やはりそういう長老を持ったこの教会は素晴らしい教会だと思います。そしてきっと美しい信仰の花を咲かせるに違いありません。イエス様はですね、花だけではなくて麦についてもたくさんの例え話でお話しなさいました。今日の箇所もその一つですね。この新海訳でごめんなさいね。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのものです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ヨハネ福音書の12章24節ですね。一粒の麦が地に落ちて死ぬという意味ですね。イエス様はここで何を語られているのかということをですね、後で皆さんにお分かししたいと、ご一緒にお分かししていきたいと思います。今回ですね、私たちこの日本の地に来た目的の一つはですね、東北、先ほどもちょっと申しましたけど、もう少し詳しく申しますと、岩手県ってですね、知りませんですけど、この県は土地面積は北海道に次いで2番目大きいそうですね。日本のね、だいたい四国が入るって言いましたっけね。なんかそんなこと言ってました。まあ、とにかく大きな県ですね。この県はしかし、このなかなかこのキリスト者が育たないと申しますか、信仰が芽生えないというか、教会が少ないというか、そういう場所だそうです。で、私たちもですね、今回この盛岡という新幹線が泊まる駅でありますけども、そこに降りて、それからレンタカー借りましてですね、で東の方に、車で1時間半ぐらい運転してですね、岩泉町という、ここも日本で一番大きな町だそうですけども、町の面積がそうですけども、そこに約1万人ぐらいの住民が住んでいらっしゃいます。で、山の向こう、海のこっち側というですね、本当に山の中に挟まれた山間の町でありました。で、実はこの町に私たちはですね、私たち今回で5回目のチーム連動なんです。で、その理由はですね、この町に一人のアメリカから使わされた、女性宣教師、単身でですね行かれている女性宣教師がそこに住んで連動されているんですね。で、この、小さなですね、町、どう申しますか、なんたってですね、ローソンは1軒しかないんですから、旅館も2軒しかありませんでした。まあ、そういうようなね、中で奮闘されているこの宣教師なんですけども、まあ、その宣教師の宣教と、それから、まあ、被災地、仮設住宅、まあ、いろんな方々のですね、こうお世話をされているわけですけども、その何かね、私たちもお助けと申しますと、お助けというとちょっとね、語弊がありますけども、お役に立ちたいという願いを持って今回も行きました。まあ、そういう中でですね、3日間でなんと6回集会をいたしました。1回の集会に集まる人たちが5、6名ですね。で、それでも後から盛岡の先生に聞いたら、すごい数ですねって褒められました。普通ゼロか2、3名が精一杯というところでですね、その時私たちは知りませんでしたけど、後から知ったんですけども、そんなにたくさんの人たちが まあ、たくさんの人たちって言うとですね、語弊ありますけど、そういうような状況の中で、選挙されているんですね。で、最初の晩ですね、最初の日は、この3日間、私たちがフル3日間しかいなかったんですけども、行った日はですね、1、2、3回、朝、昼、晩と、3回連続で、先生がですね、大変私たちのために組んでくださいました。もうくたくたになってですね、夜の9時ごろ、宿舎に戻ってきました。そうしましたら、なんとですね、それ9時過ぎてました。戻ってきましたらですね、先生、実は今電話がありました。これから、一人の男性から電話があって、そこに訪問したいんですけども、私一人じゃ行けないんで、先生と付き合ってくれませんかっていうですね、そういうご依頼いただきまして、もちろんですね、嫌です、お疲れましたからやめましたとは言いませんでしたでですね、で私も2人で、一緒にですね、そのお宅に訪問しました。やっぱりですね、思った通り大変な少しでした。奥さんと別れて、そして1年半ぶりに他のところから戻ってきたばかり、その翌日のことで、家の中は惨憺たるありさま、タバコの煙でもうもう、お酒を飲んでおられました。そこに部屋、その狭い部屋に座って、彼の言うことを聞き始めたんですよ。もう疲れてる上にもう気持ち悪くなるし、もうそういう中でですね、先生が、その女の先生がですね、本当に淡々とお話しなさるんですね。それを聞きながらですね、彼の話も聞きながら、最後の最後にですね、この人どうにもならないなって私は思ってたんですよ。なんとですね、その方が最後に言ったことはこうだったんです。今まで私はキリスト教を敬遠してた。でもですね、今回決心しました。やっぱりこれしかないと思いました。そういうふうにおっしゃいました。なぜですか、なぜだろうか思ったんですね。そしたらそのこと聞きませんでしたけども、そしたらですね、その方が続けてこう言ったんです。この宣教師の生き方を見たらば、ここに本物があるに違いないと、これしかないだろうというふうに分かったって言うんですよね。震災後6年間、彼女はですね、その前は九州で10年間、その後6年間ですね、あの震災の後、北三陸からこの岩泉町にかけてですね、ずっと一人で連絡してしまうんですね。日本語というとですね、かなり厳しいんです。私たちが十分に、よく聞いてないと、なかなか聞き逃してしまうぐらいの日本語力です。その彼女はですね、何のこの通訳者もなく、一人で日本語を、読めない日本語を読みながら、そこの町に4カ所連動してたんですね。4カ所行きました。そういう中でですね、私たちはこの終えてですね、盛岡に帰りました。そしたら盛岡の教会の牧師さんがですね、こう言ったんですよ。あんなところで連動してる人いるんですねって。恐れ入りました。とてもじゃないけど、みんなあそこには行きたがらないんですとおっしゃったんですね。私はね、本当にそのことを思った時にね、この聖書の箇所をもう一度読み直しました。一粒の麦としてですね、あ、彼女は死が使わされた人なんだ。彼女は30歳になるまでですね、アメリカでは科学者でした。そういう仕事をされてたんですね。しかし主に導かれて17年前に30歳を過ぎてから日本に来たんです。ですから皆さんご存知で、言葉を覚えるというのはですね、若い時は簡単ですけども、30過ぎてから新しい言葉を覚えるというのは決して楽な技ではないんですねと思うんです。しかも彼女は全く畑違いの分野で仕事をしてましたから、そういう面でもですね、日本語をよくここまで覚えたなというぐらいですね、そのような中でキリストの愛に生きている人がここにいたんだということをですね、 本当に一粒の麦が地に落ちて死んでいるんだ、死んだんだということをですね思わされたんです。私はですねこの生き方を通して主はこういう難しいところにでも人を送られるんだなということをですね思いました。信仰の実は必ず結びます。そこに命があれば必ず信仰はそこの地で生きるんですね。これが生きている種が落ちるということ、そしてその種がその地で死ぬということではないかと思います。実はこれは先生に初めてお話するんじゃないかと思いますけども、私たちがですねポートランドで初めてこの伝道を始めた時にですね、もう本当に最初の 1,2 年ぐらいの時でした。日本からこのお子さん2人連れのご家族が、ご主人の研究のために研究研修のためにポタンドに行ってきたんですね。そのこのことは話がついてね、話したかな、分かんないです。とにかくその時にですね奥様が、私たちの家の家庭集会に参加し始めました。もちろんクリスチャンではありません。しかしですねこの彼らが借りていた家のそばに教会の方がいらっしゃったんで、その方がお連れしてですね、熱心に通うようになりました。で、1年半ぐらいこちらの同じところにですね住みながら、私たちの一番上の子供たち当時ですねと大体同じくらいの年齢、今でいうと40歳前後ですね、そのぐらいの年齢の男の子と女の子が一人ずついました。でそのご主人がですね、実は生物学者だったんです。生物学者ですね、まあ、学研の研究で来てるわけですよ。まあ、奥さんは主婦ですから、昼間別に用事ないですからね、来てたわけです。まあ、そして救えないままにこの日本に戻りました。戻った先は筑波でした。筑波市。私たちはその後ですねしばらくするまで付き合いが途絶えてました。娘さんがアメリカに留学することになりまして、ポートランドに娘さんを送って来られました。その時にですね本当に短い時間でしたけども、その娘さんとお母さんとお会いしました。なんとですねその時にお母さんがクリスチャンになった。なってたんです。本当に私はこの今日の箇所ですね、一粒の麦が地に落ちてこの世に死んで新しく生まれたんだということをですね嬉しく思いました。そしてまた日本に帰ってですねずっとお父さんなしの時代が続きました。そしてしばらくしてからですねご主人が召されてクリスチャンになったということを聞いたんです。皆さんね、生物学者がクリスチャンになるっていうのは私は知りませんですけども、大変難しいように聞いてます。進化論を信じるその科学者がですね、しかも生物学の学者がですね、クリスチャンになるってことは大変珍しいかなと思いました。ある時ですね、私はこの日本に来た時に彼らのところに招かれて夜参りました。そうしましたらですねご主人もにこやかにクリスチャンになった後ですから迎えてくれて、奥さんももちろんそこにいました。そして息子さんがいたんですね、そこに。で、あれ娘さんどうしましたと申しました。しばらく沈黙が続きまして、実は娘は自殺しましたという報告を受けたんです。私はあまりにもねショックでありました。実はそのご夫妻は今かどうか知らないよ、先生がその秋田じゃなくて山本の工場協会にいる西村さんです。今いらっしゃいますか？
ご両親の介護でちょっと教会にどこかに属していると思いますけどね、彼女にはいないです。
そうですか、はい。まあ、そういうつながりが先生ともあるわけですけどね、その 何が言いたいのかというと、やっぱり一粒の麦というのはですね、いつ主の手によって巻かれて、そして自分に死んでイエス様に生きるものになるかというのは私には計り知れない。この5歳本当につらいところを取られたわけですね。でも娘さんの死がお父さんの救いへと結びついたんですね。こんな厳しい生き方を通して救われてほしくはありません。でも私たちには計り知れない神様の計画というのがどっかにあるんじゃないでしょうか。私は唖然としましたけれども、しかしそのご主人の顔を見たときに、本当に私はですね、主に感謝しました。このご主人、救いは娘さんの一粒の麦が地に落ちなければ起こらなかったかもしれない。そんなですね、この思いをその時に思わされました。まあ皆さんがですね、私のためにも気をつけてですね、今後お祈りしてくださったことをありがとうございます。実は私もですね、2008年に、がんの手術をいたしました。もう10年近く前ですね。そして、全部取れたんですけども、しかしこの翌年に再発しましたというふうに言われました。実感はしないんですけども、具体的なその症状としては現れませんでしたけども、間違いなく数字的に検査で再発したということを言われましたね。それから、8年ぐらい経ちますかね、経ってるんですけど、今年になってですね、実は定期検査受けた時に、横井さんがんがありますというふうにですね、医者から言われました。ですから手術としては2回目の手術になるわけですけども、しかしですね、医者はおっしゃるのはですね、1箇所かどうか分からないんで、転移をしているかどうか調べますということで、調べましょうということで、全部あらゆるあらゆるこの検査をですね受けました。毎日検査でしたね。毎日またうまくこういうふうにタイミングがありましてですね、次から次へとその検査も、検査医者、検査医者って言われてですね、本当に10日くらいの間に全部終わったんですよね。その間家内が日本に行ってましたから、家内の方が気が気じゃなかったかもしれません。まあ、そういう中でですね、アメリカの医者っていうのはですね、もう最悪言いますからね、もうこうしてこうしてこうしてあなたは死にますよって、こういうふうにはっきり言います。ですからそうでないと、もし何か打たれたらダイヤなんでですね、彼らはできるだけ自分を守るためにですね、患者さんの気持ちがどうこうっていうんじゃなくて、自分のためにもう全部こういう可能性があるということは前もって言うわけですよね。まあ、それを言いますと、私は先生最後はですね、脳にがんが回って死ぬことになってるんです。おう、脳ってくらい言うんですね。まあ、そんなに言うんですね。まあ、そういうですね、そういうと、ちょっと品種変えますね。もっとシリアスにやってください。まあ、私、こんなバカなこと言ってますけどもね、本当にね、もし私、イエス様を信じてなかったらね、こんなバカなこと言えないですね。私、ある時にですね、手術前でした。他に呼ばれていまして、飛行機に行ったんですよね、その場所に。で、最初のメッセージの時にですね、実は私はがんをちゃんと持ってきましたって言いましたらですね、みんながね、いや、私でも拳銃のがんじゃないですよ、違うがんですって言ったらね、私普通だったら笑ってくれると思ったんですよ。それみんなシューッとなってしまってですね、逆に、あ、余計なこと言わないことよかったって思ったんですけど、ちょっともシャレにもならなかったんですけども、まあ、本当にですね、私たちがんでしょうか、もしイエス様にね、出会ってなければ、がんって言われたら本当にがんってですね、もう人生終わりっていうふうにですね、思われても仕方がないわけであります。まあ、そういう中でね、今年私は結果言いますとですね、がんは一つしかなかったんです。 一つしかなかったというんですけどねそれでですね結果別として、他に転移がなく一番医者が気にしてたのは骨に転移をしてるんじゃないかっていうその何ですかね疑いが一番大きかったんです。骨にもし転移してたらばもうやっぱりそれ以上もうできないんですよ治療は。まあ、そういうわけでですね骨に行けなかった、ね、ですから放射線治療をやりましょうとなりまして、そして放射線治療を39回やりました。これ聖書と近いと思いませんねえ。パウロは40に一つ足りない無知を受けたって書いてあるんでしょ。私無知じゃありませんけれども、この放射線治療に対しては無知でありましたけれども、41つ足りない放射線治療を受けましてですね、そしてなんとすごいアメリカはね本当に面白いなと思いましたよ。このその専門の病院がありましてね、そこに行くとみんなでもこんななってますよね。だいたいそこに来る人は放射線治療か何だっけキモセラピー、なんていうの？違う、放射線じゃないよ。化学治療。ね、そのどちらかの方なんですよ。だからだいたいシリアス、結構厳しい人たちがそこに来てるわけですよね。だからそういう中で私が行ってニコニコしてるとですね、品種を買うわけですよ。ね、でもやっぱりあまりにもね、この暗いところですから、なんとかね明るくしたいと思いまして、家内を連れてですね、というか家内が来たいというからですね、一緒に行くわけです。なぜ来たいのか、毎朝ですね、フリーコーヒーを飲めるんです。治療前に一杯、治療後に一杯。コーヒーだけじゃない。いろんな種類のコーヒーがあるんですよ。ただで飲める。ね。今日は4杯飲んだね。2人で。もう買ったねって帰ってきたりしてきたんですよ。まあそんなバカみたいなことを言ってるんですけども、内容はシリアスですよね。で私はそれ中でですね、本当に私が幸せだなって思いました。自分が救われてなかったらこんなことをね耐えられないんじゃないだろうかですね。最後の日になりました。39回目の終わってですね、そのままスッと帰ると思ったらそうじゃないんですよ。横井さんちょっと呼ばれてですね、こんなね、この金があるんですよ。カランカラン、これを3回鳴らしてくださいって言うんですよ。何だか知らないけどカランカランカランってわーって叩いてですね、そしたら上からこの紙風紙がですね、おめでとうございますって言ってる卒業者作る。いいでしょ。私ね感動しました。人間の心ってね、小さなことですけども嬉しいでしょ。一番シリアスの時にそういう心の温まるような待遇というのはね、誰も忘れられないんです。それが終わって間もなくこちら来たんです、日本に。ですからそういう面で忙しかったんですけども、本当に神様はですね、私日本に来れるかなってね初めて思ってました。なんとですね、医者が言ったいろんなこの後遺症と申しますか、この後遺症でいいんですかね、サイドエフェクト、後遺症です。ほとんど起こってない、ほとんどないんですよ。だいたいもう体が疲れて仕事なんかできないですよって言われたんですけども、毎日バリバリ教会に行ってですね仕事できました。もう本当にですね、主の働き以外の何者でもないんです。その体験をね、今回またさせて、すぐ忘れちゃうんですけどね、恵みを。でもですね、そういう形で今回も私はこのことを通してですね、一つものみ地に落ちて死ななければそのまま、死ねば実を結ぶ、イエス・キリストの十字架の贖いのもとにあなたが死ねば実を結ぶんです。死んでないクリスチャンたくさんいます。自分で生きているクリスチャン、本当ですよ。死ななければダメですよ。自分の罪に死なない限りですね、私たちの本当の力は死から来ませんよ。喜びも希望も来ません。それはこの地上の喜びしか来ないんです。 でももし地に落ちて死ねば実を結ぶんです。アメリカ行ってですね、私ね一番初めたので驚きました。みんな生き返る人がクリスチャンですって言うんですから、さすがアメリカだなって初めは思いました。でもしばらくしてて、そうじゃないんだ、あれは口だけなんだってことがよくわかりました。アメリカのカルチャークリスチャンというんです。先生ご存知ですね。本当にね、文化的なクリスチャン、日本でもそうでしょ。私仏教徒だって言うけど、仏教徒じゃ何も知らない人いっぱいいますじゃないですかね。それと同じです。アメリカでもですね、そういうクリスチャンと言ってる人いっぱいいます。ですから間違えちゃいけないんです。私たちは地に落ちて死ななければ、自分に罪に死ななければ本物にはなりません。それがクリスチャンライフのスタートなんです。でも本当に死ねば身を結ぶんですよ。これが神様イエス様の本当の約束です。そのために何があったのか、ここが私たちにとって一番大切なところですね。イザヤ書53章の10節、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪悪のために生贄とするならば、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。イザヤ書53章の10ですね。彼っていうのはイエス様ですよね。もうイエス様が生まれる800年も前にイザヤは天からの啓示をいただいてですね、イエス様が私たちのために十字架の上で砕かれ、そしてその砕くことが天のお父様の御心だった。何のためでしょうか。自分の子供を捧げるほどまでに、砕かれるほどまでに苦しめたのは、それは私たちの罪悪の身代わりを成してくださるためであったということですね。私はあまりにもこの聖書の御言葉のすごい力に感動し、驚かされるわけであります。皆さんね、イエス様が生まれてからこういうことを言うとは別に驚きません。イエス様が生まれる800年も前にですね、神の預言者によって語られた言葉が実際に成就したわけであります。そしてそのことが今私たちの人生の中で成就しているんであります。こんなすごいことはないじゃないでしょうか。イエス様は、神様が一粒の麦としてこの地上に送られ、そして完全に死んでくださり、3日目によみがえられた方、これは一粒の麦ということであります。イエス様が私たちのための一粒の麦となってくださったんです。このようなですね、私たちは自分のこの小さな信仰に見えるかもしれませんけれども、イエス様が私たちの一粒の麦となってくださったゆえに、今ただ信じるだけで、この方を受け入れるだけで、この恵みに預かることができるようになりました。イザヤ書の40章の6から8節にこういう言葉があります。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。私たちはこの永遠に立つ神の言葉の中に今信仰によって生かされる。しかし私たちが忘れてはならないのは、実は私たちは一日で枯れてしぼんでしまうような野の花の一方に過ぎないのであるということです。そのたった一本の消えていくような野の草にもイエス様は愛を注いでくださっているんです。そしてこの草、枯れ草のような私たちを永遠にしぼむこともない素晴らしい花にしてくださっているということは、限りない感動を覚えませんか。そこに私たちの命、私たちの永遠の希望があるのであります。どうぞ皆さんですね、先ほどの目的に戻りますけども、もう絶望のようなことが自分の人生に起こるかもしれません。 今その中にいらっしゃる方がいるかもしれません。しかし神の御言葉の約束、神様の約束は絶対に変わることはない。私たちはこの方の手の中に今置かれているということをぜひ忘れないでいただきたい。そしてこの手の中に私たちは今生かされ、そして実を結ぶものとしているんだということですね。もう一度覚えていただいたら感謝ではないかと思います。お願いします。愛する恵みの深い私たちの天のお父様、イエス様、聖霊様、こうして私たちは今日あなたの御言葉を固く信じて、そしてあなたの命に生きるものとして、あなたは私たちを自我に死んで、あなたによって信じるものを生かす命に入れてくださったことを感謝します。イエス様、どうか私たちが日々喜んで感謝して、そして希望を持って人生を駆け抜けていくことができるように、一人一人の尊い信仰を祝福してくださいますようにお願いします。本教会を豊かにこれからも成長させてくださる一人一人の愛する兄弟姉妹と先生ご夫妻を通して、あなたが働いてくださるその大いなる祝福の中に、本教会を用いてこの地における世の光として輝いてくださいますようにお願いします。感謝しつつ、尊き救い主イエス様の皆によって今よそにいたします。
アーメン。
Yeah.